マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第201回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第201回目ということで、201回目はですね、前回の200回特別番組の後半ということで、また日本マイクロソフトの長坂さんとシャロちゃんにゲストでお越しいただきまして、お話をしていただきました。まあ、前半はですね、こうマイクロソフトのこう知らざる、皆さんからこう意外と知らなかった一面というお話をさせていただきましたが、後半はですね、やっぱり皆さんこう気になるこのマイクロソフトの今後の製品がどんなのが出てくるかと、まあ、そこの製品の話をですね、ちょっとお話をいただきました。まあ、実際今後何が出てくるのかなっていう、いろいろこう製品発売前の製品とかもありますので、そこは非常に興味があると思います。まあ、そこら辺のお話をね、差し支えのない範囲でお話をいただきました。と言ってもですね、もちろんちょっと私とシャロちゃんがやってる以上ですね、あの製品についてはやっぱり触れなきゃいかんだろうということで、ちょっと無理をご承知の上ですね、ちょっとお話もいただきました。この度日本マイクロソフトの長坂さんにお話をいただきました。今回の長坂さんのお話は長坂さん個人の考えに基づくものであり、マイクロソフトの公式な見解ではありません。ご了承いただきたくよろしくお願いいたします。そういうことで第201回目、200回特別番組後半をお送りします。ではどうぞ。マイクロソフトの知らざるというか、まあ、その一面もあったところなんですけど、まあ、ちょっと次の話を移りたいなと思ってるんですが、やっぱりこれでいろいろこう聞いてる皆さんも非常に気になるのは、マイクロソフトのこう製品がどんな展開するんだろうかっていう話は非常に興味あると思うんですね。で、去年のこの2012年っていうのは、あの空前のローンチイヤーっていう言葉を使って、まあ、Windows 8を始めてですね、ただ、まあ、あまりこの番組でもあのまあ、しゃべると木澤さんの話分かりにくいって言われちゃうんでWindows サーバーのエンタープライズ系もですね、かなりあの、まあ、結構 いろんな製品、新製品出てということで、ものすごいいろんな製品がもうどんどん出てきたっていう、まあ、クラウドサービスにしてもそうなんですけど、で私もこう番組でこう話を言ってるんですけど、すごい時あの1週間の間に2つでっかいニュースがボンってきて、今週末何喋る、どっち喋ろうとかね、どっち後回しにしようとかね、いろいろ悩むくらい、あのいろいろこういろんな技術とかね、製品とか発表されてたんですけど、でまあ、ここまで出したら一旦落ち着いちゃって、例えば OS にしても、Windows というのは大体3年に1回のペースで出すのかなっていうふうに思ってたんですね。で Windows、まあ、ちょっと XP、Vista、7が出て、うん、次8って大体3年スパンって言って、じゃあ次も Windows 9なのか、まあ、8のいくつなのか分かんないけど、まあ、3年後ぐらいでしょうって言ってる先に 8.1 が、まあ、Windows ブルーと言われてたやつ、ね、8.1 が出るっていうことで、落ち着くことがなんかすごい勢いに逆についちゃってるのかなっていうところがあってですね、まあ、特にここら辺あの、まあ、いくつかこう注目したいところがあって、そこのところのお話とかいただければなと思ってるんですけど、うん、まああので、まあ、今回ちょっと特にこう企業向けですと、コンシューマー系ですね、うん、まあ、あのリスナーさんが多分そういう興味を持っている方多いと思いますんで、ちょっとお話いただきたいなと思ってるんですけど、
はい、
まず Windows 8.1 ですね、はい、今中澤さんのこれサーフェスも今 8.1、
まあ、そうですね、 8.1 のプレビューですね、ですね、を入れてますけども、まあ、一応リリースの日程といいますか、
はい、
日にちが発表されてい
ますね、
はい、あれいつでしたっけ、どう忘れしました、
10月18日、
あ、そうですね、18日ですね、うん、10月の18日というふうに発表されていますと。でこれはあの Windows 8.1 だけではなくて、
はい、
Windows RT の 8.1 ですね、もしかして聞かれてるリスナーさんの中には Windows 8.1 と Windows RT 8.1 の違いがよくわからない方がいらっしゃるかもしれませんけども、はい、まあ、RT の方は基本 ARM ベースのCPU で動く OS になりますけども、その両方とも10月の18日に 8.1 がリリースされます、うん、Windows Store からアップデート可能に、すでに Windows 8をお持ちのお客様は、はい、Windows Store からダウンロードして適用していただけます、インストールしていただけますということですね、はい、はい、
そうですね、で気になるのが私もこれ MSDN 入ってるんで、はい、RTM ですね、はい、リリース2マニファクチャー、はい、リメンバーザミルクだっけそうじゃないですかあの、ま、これはどうなんでしょう、まだ情報が意外と来てなくて、去年8でいくと、はい、去年の8月の15日か16日には8の RTM っていうのが来て、早速我々こう入れたんですけど、逆に今お話が来てない
んですか？それはちょっとわからないですね。あの、やっぱりそれはもうもうちょっと発表をお待ちくださいということですね。
はい、ちょっと、もうそこからもう 8.1 は使うつもり
ですね。そうですね。はい、ぜひ。
私もだいぶ 8.1 あのプレビューはあの仮想環境、ハイパー V の仮想環境で見てるし、うん、あのサブマシンとかですね、まあ、何台か実機もこう入れて触って、まあ、このままちょっとドットネットラボの勉強会でもちょっと1時間ほど喋らせてもらったんですけど、まあ、非常にあのなんかこうブラッシュアップされてて、うん、やっぱりこうなんか8があとに結構いろいろ見直したいい点があるなっていう。
そうですね、まあ、8.1 はあの8の、Windows 8に対するそのフィードバックですね、ユーザーの皆さんがフィードバックを多く取り入れた、バージョンになりますので、絶対に、8 Windows 8よりは使いやすい OS になっていると思っております。思っておりますがなってます、
はい、私もちょっと使って、もう早くメインの環境を 8.1 にしたいなっていう感じにしてますね、
は
い、
もう私あの会社で PC 何台使ってますかね、RT まで入れると 4台使ってますけど、1台を除いて全てもういい、今 8.1 にしてますね。1台はどうしてもあの保険で1台8を残してますけど、はい、
私もこれ今 Surface RT 使ってますけど、まだこれ 8というかある程度のものなんですけど、結構もう 8.1 に上げちゃってる方多いんで、うん、やっぱりこれ 8.1 をこのタブレットで使うと全然操作性がより上がるっていう、あのいやスタートボタンってスタートティップってありますけど、それをともかく他のところでかなり細かいところで使いやすくなってるっていうところがあるんで、すごい期待してるんですね。
パフォーマンスも良くなったはずですね。良くなった
です
ね。
でこれびっくりしたのがあのアップデートに関しては無料でアップデート
無料ですね。あのはい、まあ Windows Store からそのまま無料であのダウンロードしてもうインストールしていただけますので、はい、あのどなたでもあのできる限り多くの方に 8.1 にしていただきたいなと思ってます。
はい、はい、そうだってこういう、まあ、マイナーというバージョンアップじゃない、ちょっとメジャーに近いバージョンアップだと大体まあ、値段を抑えててもこう有料でバージョンっていうのはよくあるし、例えばその MacOS についてもなんだっけ、まあライオンから
守ってるなん
て、これいつまであの忘れてて、お前いつまでだったら覚えるんだって言われるんです。それはやっぱりすごく安い値段なんだけどちょっと有料でっていうのがあって、で私 もう有料のつもりでいたんですけど、これ無料っていうのはこれはやっぱりサービスパックという扱いではない
ですね。ないですね。あのまあ、なぜ無償にしたのかは私は知りません
。それで、でも今8使ってる方はぜひ、
そうですね、ぜひアップデートアップでアップグレードですかね、していただければなと思います。
で、やっぱりこの展開ですと、例えばマイクロソフトというのは年1回のアップデートというのが大きいになってくるんですか？
どうでしょう、そこはあのはっきりお答えできるような情報は私は持ち合わせていませんので、はい、巷ではそういうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいますよね。
はい、まあ、結構面白いのがあの面白いのです怒られちゃうんですけど、あの、はい、結構私と同じで MVP の方とか、はい、まあ、あの本当プロのライターさんとかはですね、はい、Windows 8の解説本を書いて、
はい、
完全攻略とかこの文章とか見てるんですけど、できる Windows 8とかです
ね、増田さんとかですか？
そうですね、増田さんですけど、あの皆さん去年もう夏休み潰してですね、夏休みかけて8の本を書いて 8.1 になって、うわ今年の夏休みは 8.1 かっていう方が、ちょっと有名な方がいて、今日一生懸命今書かれてる方何人か知られますけど、
それはあれですかね、ですがそういうオポチュニティを提供したということですかね。
結構あのだから、まあ、逆にこう活躍の場が我々を通してできるし、うん、私もこう8が出た後に3年空いちゃって、さて何か喋るとか何かこう情報発信するネタが減っちゃうと嫌だな、いろいろ喋りたいなってところにやっぱり 8.1 が出たってことですね。まあ、忙しい方もいるし、私もちょっとあの忙しいというか楽しいなっていうところもあるんでね、 まあ、ちょっとそういうペースで出るっていうのもなんか、うん、まあ、ね、細かいところでバージョンアップしていくっていうのはすごくいいかなっていうね、そういうふうに思ってますね。
あのバージョンアップはあのもちろん悪い方には向かないですよね、うん、いい方にこう解説されたバージョンをこう出していくものですので、あの出すことに対して悪いとは全然思わないですけど、うん、まああのまあ、企業ユーザーさんだと、まあ、困る部分は多少出てくるかなとは思いますね。あの決して悪いものじゃないので採用していただきたいんですけども、うん、まあ、よくあるのはそのやっぱりマニュアルをこう作られていて、うん、それをやっぱり改定しなきゃいけないとか、うん、いろいろそういうあとヘルプデスクの業務であるとか、うん、いったところが、まあ、新しくもう一回作り直さなきゃいけないとか、まあ、そういうことはあるかもしれませんけども、まあ、OS としてはやっぱりブラッシュアップされて使いやすい OS をご提供するのが我々のミッションでもありますので、はい、まあ、何とですね最新の OS にできる限りついてきていただけると非常に私どもとしてはありがたいなと思っております。
もう XP やめてくれよ
言っちゃった今
でも、うちの会社はもう XP はセキュリティ上の問題というのがあるので、はい、もう会社挙げて計画的にもう今セブンに移行してます
けど、ね、まあまあそういうあの企業さん多いですね、うん、はい、
そうですね、
うん、ぜひあの少しずつでもセブン以外8をこう 8.1 とかをこう木澤さんの力で入れていただけるとすいません、ここカットでいいです
カットしろって言われたら入れちゃった時です、はい、まあ、そんな Windows 8.1 の話は、はい、まあ、非常にちょっとあの楽しみなところですけど、はい、じゃあちょっと他のお話で、ちょっとデバイス系のお話ですね、はい、サーフェス、
うん、
私も今長坂さんはサーフェスプロを使って、はい、私は今サーフェス RT を今使ってますけども、はい、このサーフェス RT っていう位置づけっていうのがすごい、興味のあるところで、うん、やっぱりこう皆さん世間の話聞くと iPad の対抗馬として出してるっていうところがある、うん、もあるし、なんかやっぱりなんかですね、最近マイクロソフトさんが iPad を持ってる方には5000円もしくは1万円のキャッシュバックちょっと話しとるんですけど、私実はこの番組発したんです、親父がやっぱりタブレット端末をして、はい、まあ、70半ば過ぎなんですけど
拝聴しました
ちょっと買いまして、
はい、
で、まあ、セットアップしてちょっと今度渡そうかなと思ってますけど、ね、うん、まあ、結構それぞれこうカテゴリーが違うんじゃないかなっていう、両方使ってみてね、思ったところあるんですけどね、はい、で、まあ、一方我々こうサービスが出た時にはこれはもうマイクロソフトが製品として売るっていうよりも、これをこうペースメーカー、あ、ペースメーカーだ、ペースカーですね、はい、あの樋口社長もこれペースカーだって言われてましたけど、うん、こうあるべきっていうところが引っ張っていくところがあるんじゃないかなっていうところがあったんですけど、やっぱりサーフェスっての位置づけはやっぱりどういうふうな感じなんです
か。まあ、マイクロソフトのビジネスモデルとして、そのやっぱりその各 OEM メーカーさんですね、はい、日本には結構多くの OEM メーカーさんがありますけれども、まあ、ハードウェア作っていただいているメーカーさんですけども、そういった方々と、いわゆるそのコラボレーションをして、その一緒にビジネスをこう育ててきた歴史がありますと。でそれは全く変わっていません。ただやはり新しいその世界ですよね、 Windows 8でいわゆるその大きな変革になったわけです。いわゆる、マウスとキーボードというその今までの Windows の操作性から、タッチセントリックというか、その要は指での操作とかにこう最適化されたようなその UI に変わってきていますと。その際にはやはりその OS を設計した弊社がやはりそれに合ったものといいますか、新しい世界に変わるときにはやっぱりレファレンスとして何か示す必要があるのかなっていうのが、あったと。これは思いますですね、そういうふうに聞いてるわけではないんです、まあ、弊社の樋口もそういうことを言ってると思いますけども、はい、まさにそういうことだと思いますね。いわゆるその決してその現時点では決してその親メーカーさんからそのシェアを取ろうという話ではなくて、一緒にこう成長していくときに Windows 8という市場そのものをもうちょっと大きくしようと、うん、でそうしておけば各親メーカーさんの PC ももっと売れるようになるというような戦略のもとに出しているんだと思ってます。
はい。あ、すみません。そうですね。結構、
まあ、それは RT も同じです。
RT も同じですね。
はい、うん、
結構ですね、お店行って聞くんですね。評判どうですかって聞くと、うん、なんですか、そのタブレット端末というよりはこの Windows 8のタッチパネルをこう、うん、動かす 機械というところなんで、どっちかというと結構パソコン寄りなところを求めて買っていくっていう、うんはい、私も番組で何度も言ってるんですけど、ウェブが見れてあのオフィスが使えて、うん、メールとかができて、まあ、あとは SNS とかできればっていう用途を考えると、もうサービスが一番いいなっていう方で、結構買ってる方は多いって言えますよね。逆に私が持ってますっていうと、この前も話したんですけど、店員が逆に聞いてくるんですね。
あ、それあれですよね、サーフェス RT のこと
でしょ。あ、サーフェス RT ですね、はいはい
うん、オフィスを使うっていうことをメインで考えれば、あの私はあの Windows の製品っていうのはよくわからないっていうのは正直なところなんですけど、電気屋でですね、ちょっとサーフェスを触ったんですよ。あの興味がすごくあったので触らせていただいたんですけど、オフィスを使う人にとにかくいいなと。だから他のタブレットと呼ばれているもので、オフィスをこういう風に使えるものはないだろうなっていうのが第一印象だったんです。だからそれを考えていくと、 iPad とかその、まあ、Nexus とかっていう端末とタブレットっていう捉え方とは全く違う見方を感じたんですよね、うんうん、だからその一点だけでもちょっと違うものなんじゃないかなっていうふうにすごく感じたんですよ、うんうん、まあちょっとすいません、話の流れを遮ってしまって、
うん、結構ね、これはまあいいって、うん、私レコしてるんですけど、ね、すごくそのどっかこうちょうどいいところにはまってるデバイスじゃないかなって、う
ん、そうよく対抗馬とかなんかそのアップルがこういうところを売ったからマイクロソフトは出してきたんだみたいな書き方するじゃないですか、うん、その煽るような書き方というか、その視点はちょっとすごく自分的には違ったものなんじゃないかなっていうのがあったんで、
う
ん
う
ん、
どういう目的で使うかですよね、はい、
そうですね、うん、だからもちろんその使い分けをして使っていけば、まあ、iPad もあのオフィス買われる方はあの RT も両方必要だと思うんで、だから両方買いましょうそういう結論に
マネスのサーフェス、またちょっといろいろ噂はいろこの後でいろいろ出てますけどね、まあ、それは
知りません、
それ知りませんそれちょっと、ね、またいろいろネタとして質問したいなと思ってます、はい、あとじゃあちょっとあのまたデバイスつながりで、はい、あのやっぱ今回また発表があったのはあの Xbox One ですね、はい、Xbox のゲームコンソールというよりもなんかホームエンターテインメントマシンっていう位置づけが大きいんじゃないかなと思ってますけど、でまずやっぱり発表がされましたというところでみんな期待してるとか、日本で出ますかっていうのがやっぱりみんな気になってるところであるんですね、はい、
なんか微妙な空気が
まああのまあ米国の本社の人間もまあ言ってますように、はい、そのまあ、記事でも出てますけど、まあ、日本というのはゲームというそのカテゴリーの市場ってやっぱり重要な国であることは間違いないですよね、はいはい、ゲームのデベロッパーの方も多いですし、すごく品質のいいあのゲームをたくさん作っている国だっていうのはもう、うん、あの認めてる、
はい、
認められてると思うんですよね、はい、でそういうことを考えるとまあ出ないってことはないじゃないの、うんまあ、まだ発表ももちろんさせていただいてないですし、はい、あの実は私 の, そ, のそこはテリトリー外なのでわ、はい、からないですけど、まあ、出ないってことはないんじゃないのっていうのは思いますね、うんうん、ただいつになるかは、はい、まあもうちょっと待っていただく必要があるかなという気はしてます、はい、気がしてるっていうか、まあ、もうちょっと待ってくださいと、
は
い、
そうですね、はい、結構あと技術にこう興味あるっていうのが、はい、この Xbox One っていうのは普通 の, そのゲームコンソールだけじゃなくて3つの OS
が使えます
っていうのがあって、はい、そこのところはすごい興味がある
そうですね。あの、まあ、非常に面白いものになってるなっていう、あのこれはあの私もさっきも言いましたけど自分の担当外の部分であるので、はい、あの単に一技あ今営業ですけど、はい、あの元一技者としてですね話すると、まあ、非常に面白いものだなっていうふうには感じました。あの一つはその、まあ、元々ある Xbox 用のゲーム用の OS の部分ですね、はい、でもう一つは Windows をベースとした OS ですね、はい、 でこれは何で使うかというと、いわゆるそのアプリを動かすための OS になるわけですね、はい。まあ、今までと同じようにそのゲームは Xbox 用の OS の上で動かして、ゲームですね、例えば Windows 8の Windows Store アプリみたいなものがもしかしたらその上で動くかもしれませんし、まあ、そういうアプリを動かすため の, その OS というのと、はい、もう一つの OS はその2つの OS を連携させるための OS というのがあるんですね、うん。なので例えばゲームを表示しながらアプリも表示させると、はい、っていうようなことができるようになってくる、できるようになるということですね、はい、非常に面白い作りだと
思います。そうですね、その我々3つ目の OS が何だっていうところがあって、はい、まあ、一説にはハイパー V じゃないかっていうじゃないかっていう噂があって、
噂ですね。
そうですね、
これ聞いてて、木沢は何探り入れてんだろうと。
それはいくら探り入れられても私は知らないので、お答えはない。
なんか攻防が続いておりますね。
まあちょっとね、そういう新しいデバイスで、このホームエンターテインメントシステムとしてね、うん、それはやっぱりあと太鼓判のこうプレイステーション4とかも出てるんで、そこがまた競争になって楽しみだろうってい
う、はい、
あります。
これも先ほどから、うん、冒頭お話しした、まあ、切磋琢磨の一つの、
う
ん、
そうですね、
競争原理というかですね、
はい、私もこれ Xbox One が何とか買いたいなと。
ぜひ出た日本で出た暁には
日本で出た
私も買います。
というか我慢しできない人は、ね、輸入しちゃうんですね。
あ、そうですね、
どうぞ買ってみて。
そうですね。
まあちょっとこれ期待したいなと思ってますけど、あとじゃあデバイス系で最後、うん、これちょっと触れていいんだか Windows Phone ですね。
じゃんじゃ
じゃん。私の Windows Phone は3台か。IS12T を。
じゃじゃじゃん。これ私の Twitter の友達も聞きたがっていると思いますね。ここは。
まあ、絶対聞かれるだろうなっていうふうに、うん、覚悟はしていたんですが、まあ、ご存知のように、池田さんご存知のように、まあ、私前のチームではその Windows Phone も担当してまして、はいはい、まあ、高橋忍という、はい、Windows Phone の、そのエヴァンジストも同じチームでやってましたと、はい。で、まあ、そういう意味では非常に、なんですかね、まあ、日本市場でまだ Windows Phone 8ですね、はい、出せてないわけなんですけども、まだ全然諦めてるわけではもちろんないです、
はいはい。
まあ、弊社の樋口も社長の樋口もことあることに言ってますように、はい、諦めてるわけではないですし、はい、早い段階で、日本市場で提供したいと思ったのは間違いないです、うん。ただやはりこれはいろんな絡みっていいますかね、弊社と、まあ、キャリアさんであるとか、はい、デバイスを提供していただける応援メーカーさんであるとか、うん、そういった絡みが結構やっぱりありますので、はい、なかなかその現時点では、ご提供できていないというところではあります、はい。そこはもうただ全く、まあ、キャリアさんにしても我々にしても、まあ、メーカーさんにしてもやりたくないわけでは全然なくてですね、
はい、
やりたいんですね。なので、もうちょっと期待をして待っていていただけるとありがたいかなと思います。諦めてません、はい、
それもぜひ期待して、はい、
そうですね、
今の言葉で勇気づけられたか
あと3年は待ってます今の一言で
私もアプリをしょうもないアプリですけど5、6本作らせてもらって出してますけど、まだ開発者アカウントはずっと継続して、
う
ん、結構ね、作る側からするといろいろ楽しいんですよ、ね。
うん、
特に Windows Phone のアプリって、まあ、iPhone のアプリとかも作りゃ楽しいかもしれないんですけど、うん、結構昔のこう学生時代に楽しんだホビープログラミングの楽しさ、
はい、あ、そうですよね、そういうのありますよね、
うん、
作りやすいんですよね、画面が小さいんで、
そうです
ね、やっぱり作りやすいですよね、やっぱりちょっと大きいと、それは多分 iPhone と iPad の関係と同じかもしれないですけど、はい、iPhone でちゃんと表示しててもiPad、 あ、これ言うとやばいのかな2倍表示がこうやってもあんまり綺麗にないじゃない
ですか、はい、そうですね、
まあ、iPad は iPad 用のデザインをしないと、ね、まあ、綺麗に見えないので、はい、まあ、それと同じで iPhone じゃない、ごめんなさい、Windows Phone も、やっぱりサイズってやっぱ作りやすい、
うん、
初心者にとってはあのぐらいから入るのがいいのかなって気はやっぱりしますよね、
うん、ちょっとそこはまだちょっと期待したいなと思っております まあ、そんなところでいろいろこうマイクロソフト製品の話みたいなんですが、うん、ちょっとまあサラちゃんも来ていただいて非常に興味なのが、はい、マイクロソフトもアップル関係のこうソフトウェア製品を出しているというところで、うんうんね、非常になんか興味あるなってところありまして、
ね、例え
ば、はい、オフィスフォーマックにしても、
う
んまあ、iOS 版のオフィスの話とか、うん、あとはiOS 版のいろんなスカイドライブにしてもワンノートとかアプリとかも出してるんですけど、はい、結構ここはこうマイクロソフトってあんまりそのアップルだから出さないってことはなくて、
うん、
結構割と積極的で出てるもののクオリティがすごい高いなっていうの
が、ね
はいうん、そうなんですか、ね、そう言っていただけると非常に嬉しいですけど、
特にスカイドライブアプリは、はい、iOS 版の方がなんか、
うん
なんか動きがいいなっていう焦っちゃいけない
やっぱりそれもソリューションなんですよね、やっぱり多くのユーザーさんに弊社の技術っていうかいうのをやっぱり、まあ、もちろん使っていただきたいわけ で、はい、でそれが、まあ、iOS のユーザーであったりとか、
はい、
その Mac のユーザーであったりっていうのも、
は
いうん、OS としては違うんですけど、うん、そのいわゆるそのソリューションというか、
はい、
いうのはご提供しても全然逆に提供するべきだと思うわけですよ、なんかそうですね取り留めない話になっちゃうんですけど、うん、もう本当になんですかね、使いやすいものを提供するのが弊社の使命であるので、うんはい例えばデバイス&サービスのサービスを提供していて、はい、デバイスはたまたまいろんなデバイスがあるということに過ぎないと思うんですよね、
はい、
なのでそれは多分今後も続けていくんだろうなと別に私は製品企画やってるわけでもサービスの企画をしてるわけでもないので分かんないですけど、
はい、
まあ一ユーザーとしてマイクロソフトにはそう望みますし、
はい、
そうあってほしいなと、というふうには個人的には思ってますね、
はいやっぱりこう我々ユーザーとしてもこうワクワクウキウキさせてくれるなとこがあるといいなってそういうふうに思いますけど
ね、
はいはいまあ、ちょっとそういうことでちょっと色々今回お話いただきまして、
うん、
結構またぜひ、まあ、今回だけじゃなくてですね、
はい、
こうなんか節目でなんかこう
あいいです、ね、
お話できる
よう
なことがありましたら、ね、
ぜひ、はい、ぜひお願いします
ぜひよろしくお願いします、
は
い、
こちらこそ、
はい
まあ、今後は僕営業なんで新しい情報がなかなかやってこないかもしれないですけどまあでも喋ることとか、こういう場は非常に好きですので、またぜひ呼んでいただければ
。ぜひぜひ。
今日はお招きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そういうことで第200回ということで、日本マイクロソフトで長坂さんとあとシャルちゃんゲストに来て、お話しいただきました。どうも今回どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、第200回特別番組200回と第201回目の前編後編2回に分けてお送りさせていただきました、まあ、皆さんいかがだったでしょうかね今回初めてゲストしかも日本マイクロソフトの長坂さんとあとシャロちゃんということでですね、まあ、初めてゲストを呼ぶっていう、いきなりすごい方を呼んでしまったなというところがありまして本当にねいろいろお話聞けてですねやっぱりちょっと私もいろいろ普段毎月勉強会とかにお会いした時にやっぱりお話をすることあるんですがね改めていろいろお話聞けてですね、まあ、ちょっとこのマイクロソフトの皆さんの持ってるイメージと違う一面が見れたんじゃないかなとそういうことがお伝えできればねよかったかなと思っておりますで実際私ももうすごい違うなっていうところをねもう番組の中でもお話ししましたけどすごい感じておりまして、まあ、そこがちょっとお伝えできればなということでちょっといろいろお話を伺いました、まあ、今後ですねご機会があればですねまたいろいろこうお話を伺えたなと思っております、まあ、最後になりました日本マイクロソフトの皆さん特に長坂さんお忙しいところの時間調整いただきまして本当にどうもありがとうございますまたシャロちゃんもですね本当に直前に結構割とギリギリになってですねこの日大丈夫ですかって言って本当に調整いただきまして日本マイクロソフトの品川本社の方にまで来ていただきましてね、いろいろとこう番組一緒にやっていただきました本当にどうもありがとうございます、まあ、またシャロちゃんの方からはですね、シャロちゃんの視点から見た日本マイクロソフトの話があるんじゃないかなととにかくね来た時にもうすげえすげえとすごい連呼してましたんでちょっとね私とまた違った視点でのお話があるかもしれませんけどまあ、そっちもね楽しみにしていただければなと思っております
あ、そういうことでですね、おかげさまで200回、まあ、じゃあ次は300回かというところがあるんですが、まあ、とにかく結構ね、いろいろ聞いていただいている皆さんからですね、こう要望としていただいているのが、とにかく続けてくださいと、いうことをよく言いますし、やっぱりこう私もこう続けていきたいなと、まあ、地道にコツコツやっていきたいなとね、そのふうに思っておりますので、まあ、今後ともですね、まあ、マイクロソフトの技術や製品をこう楽しく分かりやすくお伝えするというところで、いろいろこう情報発信をねしていきたいなと思っております。はい、そういうことでですね、また今後ともよろしくお願いいたします。今回は皆さんどうもありがとうございました。ではまたいろんなネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。